今日は、新しい年といいますか1月12日第2の日曜日です。今年の2025年はどのような年になるのでしょうか。今日も聖書から神様の福音良い知らせに預かりたいと思います。年の初めに次の御言葉が目に留まりました。申命記の11章の11節、旧約聖書の335ページであります。しかしあなた方が渡って行って所有しようとしている地は山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留められておられる地である。ここはイスラエル人がカナンの国境で入国を前にした時に神と民の間に約束された契約でありますけれども、この約束は今の私たちにも神様から備えられていると思います。今日は神を求めさせるためですということについて考えたいと思います。新約時代、私たち人間に次のような御言葉が語られました。使徒の働き17章の26節と27節、新約聖書の271ページになります。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境界をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも私たちのまたその子孫であると言った通りです。ここにそれは神を求めさせるためですという言葉にあります。神は求めることがなぜ必要になったのでしょうか。そのことをしっかりと覚えることが私たちに求められていると思います。神は永遠から永遠にご存在される唯一まことのお方であります。神は天地万物すべてのものを創造されて、地球をはじめ宇宙のすべてが神様の英知をもって作られたことが聖書には記されています。また神様は私たち人間を神の形に似たものとして作られ、神様の栄光を表すものとして創造されました。その人類の祖先であるアダムとエヴァは神様によって創造され、エデンの園に置かれ永遠に生きるものとされていました。その二人に神様は次のように命じられました。創世記2章の16節17節3ページになります。旧約聖書の3ページになります。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。ここに善悪の知識の木以外の木の実は食べてよいということでありますので、そこには有り余る食料があり、神様が取って食べてはいけないと言われた木の実を取って食べる必要はありませんでした。善悪の知識の木の実を取って食べない限り、アダムとエバは神の前に正しい人であり、エデンの園で永遠に生きることができました。しかし狡猾な蛇にそそのられたエバの言葉によって、アダムは自らの意思によってその木の実を取って食べてしまいました。 これが初めての人間アダムの選択でありました。アダムはこの時神様の意思に反して自ら生きる道を選び取ったのであります。この選択こそが人間に罪が入り死ぬものとなってしまいました。アダムは最初の人間として全人類の代表者としてこの決断をしました。それゆえにその影響は全ての人に及ぶことになりました。そして私たちの歩みも次のようなありさまでした。エペソ人への手紙2章の1節から3節新約聖書の385ページになります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。最初の人間アダムが神様の命令に背く選択をした後にその結果としてまた神様に作られた私たちも作り主である神様を忘れさまざまなものを神として偶像礼拝しサタンの思うままに操られて自分を神のごとく錯覚して自分勝手な歩みを通して罪人となってしまいました。それが死であり苦しみであり悲しみであり永遠の滅びでありました。私たちも当然アダムの罪を負って生まれながらの罪人であり私自身もこの世を自分の思うままに生きてきた罪人であります。この罪の結果聖書は次のように記しています。ローマ人の手紙には罪の報酬は死ですとあり、ヘブル人の手紙には人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると記されています。私たちこの人間に訪れるものそれは死であります。すべての人はこの死から逃れることはできません。私たちはこの死に対して死んだらどうなるのかという問題に対してほとんどの人は漠然としてわからないと答えるのではないでしょうか。ある人は死んだら何もない終わりだという人もいます。しかしその根拠となるものはなくただの推測に過ぎません。人はとかく自分が望んでいることを信じるのではないでしょうか。しかしこの死と死後の問題は軽々しく取り扱うべき問題ではなく非常に厳格なことでもあるのであります。なぜなら聖書では先ほどの御言葉の通り人は死んで終わりではなく死後の裁きが定まっていると聖書は語っています。私たちは死んだ後すべてのものが神様の前で裁きを受けることになるのであります。それはすべてのものが罪人であるからでもあります。しかし神様はこのようなもののために救いのご計画をお立てくださいました。それは神様の一人子イエス・キリストを救い主としてこの世にお使わしくださり私たちすべての罪人の罪をイエス・キリストに負わせて十字架で死なせるという身代わりの罪の清算をなしてくださいました。ヨハネの福音書には次のような御言葉があります。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています。 公平で義なる正しい神様が不正を裁かずに放置することはありません。このように罪は私たちを死と裁きによって永遠の滅びをもたらすものとなりました。この罪人のために神様は救いの ご計画をお立てくださいました。ヨハネの福音書3章の16節と17節、180ページになります。神は実にその一人子を王体になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。ここで神様はこの世のすべてのもの、罪人である私たちをも愛してくださいました。そして神の一人子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。何の罪もない義なる聖なるイエス・キリストが私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて三日目に死の中から神の御力をもってよみがえられました。私たちはイエス・キリストが私のために身代わりに十字架で死なれ、墓に葬られて三日目によみがえられた私の救いとして信じることによって救われるのであります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという神様の救いの約束をいただいて、罪の中から全く新しい人に生まれ変わらせていただくことができるのであります。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの教会をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。それでは救われるためにはどうしたらよいのでしょうか。ヨハネの手紙第1章の9節、478ページになります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます、とこのようにあります。ここでダビデの罪の悔い改めの告白を見たいと思います。詩篇51篇、旧約聖書の985ページになります。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって。2節、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。3節、まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。4節、私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣言するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。7節、ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。11節、 私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。十二節、あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ礼で私を支えてください。十四節、神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。十五節、主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。十七節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデは人妻であるバテシバと姦淫をして、それを隠すためにバテシバの夫を戦いの最前線に送り殺してしまうという殺人の罪までを犯してしまいました。ダビデはこのような大罪を犯してしまっては神の前に出ることなどできないことを示されて、ダビデは神に祈りました。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の罪を拭い去ってくださいと祈りました。今自分がしたことは神の御心に背く背信の罪であることを知りながら犯した罪でありました。ダビデは心から悔い改めて主の許しを求めました。主はダビデのこの祈りを聞かれ、罪を許し、やがてイスラエルの二代目の王とされたのであります。私たち罪人のなすべきことはただ一つ、一人一人が神様の前に自分の罪を認めて言い表し、イエス・キリストは私の罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られて三日目によみがえられた私の救い主であると信じ受け入れて、神様が賜物として無代価で備えてくださった永遠の命と神の国をぜひご自分のものとして受け入れられますようお勧めしております。